総裁選公約徹底解説。明らかになった、ハリボテ進次郎、高市一択という真実。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は、京都大学教授、雑誌、表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から、日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いよいよ、
はい、
10月4日総裁選なんですが、それの告示が、本日9月22日になったんですよね、
はい、そうですね、
でそれに先立ってね、もう今日からもあのものすごいいろいろとテレビはずっと総裁選のことやると思うんですけど、それに先立って各候補の、公約が、判明、はいしたんですよね、で高市さんが金曜日、主要な2人じゃないかと、決戦2人になるんじゃないかと言われている、高市さんと進次郎さんですけど、高市さんは金曜日で、進次郎さんが土曜日にそれぞれ、公約の方を記者会見されて、ホームページの方にもドーンとその公約が載ってますので、ぜひね、ご関心の方ご覧いただければと思うんですけど、
はい、
それをまずやっぱり私公共政策の担当の人間として、公約の内容を虚心坦懐解釈、分析してみたんですけど、
はい、
高橋さんはね、僕はね、ものすごく高く評価できる公約だなと思いましたし、その発表も、のお言葉で解説されてるわけですけど、
はい、
非常に素晴らしい内容だなと、もう素直に思いましたですね。ちょうど僕がずっと主張してきた積極財政の必要性とか、それから減税と投資をやるということで、経済を成長させて、国力をつけて、貧困な人々を救っていって、で、国力をつけることで、いろんな国と対等に渡り合えるような国になって、いろんな国から、侵略じゃないけども、インバウンドが予算来たり、いろいろ土地買われたりとか、好きなことやられたりとかしてる状況から、脱却しましょうという、僕が、なんていうか、当たり前にやるべきだと思ってることを、当たり前にやりますよと。
これ以上ね、日本を潰されないために。
それでね、僕今回さらにね、好感持てるなと思ったのがね、極めて現実的な主張をされてるんです。
行き過ぎてないってことですか？
本当は行き過ぎたぐらいやらないといけないんですけど、実際党内には、宮沢洋一だとか、いろんな人がいたりだとか、岸田さんとか行ってたりするし、日本国内には、だから石破、やめるなっていうようなね、人とかもいるし、中国の関係もあるしって、いろんな、ことがあるじゃないですか。
はい、
だからいきなり、日本は、これから、もう世界で最大の大国になるんだとかね、わーって言ってね、もう中国と戦争しても勝てるようにするんだとかね。そんなことは全然なくて、極めてね、一個一個ね、納得できる合理性があるんですよね。例えばね、僕は消費税の減税絶対やるべきだと思ってるし、高市さんもそれをやるべきだとおっしゃってるんだけど、
はい、
まずやるべきは三党合意を結んでる178万円の年収の壁の引き上げだとかね、
はい、
でまずはガソリン税減税をしっかりやるだとかね、
おっしゃってましたね、
で投資をするんだと、
はい、
でこういう投資、ああいう投資って、農業ではこう、エネルギーではこう、防災ではこう、インフラではこう、それをしっかり一個ずつお話しされて、でしかもその財源については、財政の規律はこういう規律で、今のプライマリーバランス規律よりもより柔軟な規律でもって、はい、成長させていくことを前提に、やっていくんだということでね、これやったらね、自民党内の宮沢さんも含めてね、緊縮財政も含めて納得するだろうし、
現実的、
だからこれね、言ってるだけじゃなくて、去年よりもさらに現実的具体的になってるなと思ったので、非常に好感を持ったんですが、進次郎さんですよ。
あ、出ました。
ね、僕はあれなんかの仕事しててね、そうテレビ出てたんですよ、あの時ね。
はいはい。
大阪のテレビ出てて、記者会見の時も見れなかったんですよね、10時半から。もう見たい見たい思いながら、キモトゾロにも、テレビで喋ってたんですけど、テレビの仕事一生懸命しましたけど。
はい。
ほいで終わってからちょっとこう、時間取れた時にこう見たら。ひどいですわ。もうひどすぎてね。 これもうすぐ喋らなあかん思って、もう移動中の車でね、はい、ちょっと俺動画撮るってね。
見ました、それ。
でね、これがいかに、多分ね、これ見てもわからん人多いと思ったんで、
はい、
すぐ動画撮って、ほ、うんで僕初めてですけど、うん、動画十何分撮れんのかな思って、こうやって、うんうん、撮って、
はい、
これ、X に投稿できんのかなってピッてやったらね、うんうん、うわ、投稿できた思って。
X はしっかり上がってました。
ね、はい、うん。僕にもできたみたいな。それ上げて、で、僕のあの知り合いのスタッフの方にお願いして、はい、あの僕のホームページにも、YouTube チャンネル上げてもらったんですけど、まあ、ひどい。めちゃくちゃ、一言で言ってね、石破路線、岸田路線そのもの。増税メガネ路線そのもの。
もうなんかね、変わらないんだろうなっていう感じですよね。
もうこれ完全にね、なんかね、一応ね、135兆円の民間投資とかね、100万円賃金上げるとかって、まあ騙される人いると思うんですけど、それ石破さんだってなんか最低賃金なんか、すごい500円ぐらい上げるとかね。めちゃくちゃ言ってるわけですよ。そんなもういきなりできてないこと言ってて、もうできてないことばっかり言ってるじゃないですか。物価上昇を上回る賃金上昇とか言って、うん、あの増税メガネ岸田さんだって言ってたんですよ、
うん、
石破さんだって言ったけど何にもできてないじゃないですか。
できてない。
じゃあなんでかって言ったら財政規律を気にしてるからですよ。それでね、だから進次郎さん財政規律って言ってるんですよ。言っとるがなおえと、
その言葉がね、
あれでね、まあ、詳しく見たらドハリボテドハリボテ、
ちょっと詳しくね解説してください。
今日はねちょっとね改めてこの間車の中からささっと喋った内容ね、はい、じっくりと30分かけてお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば総裁選の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは総裁選公約徹底解説、明らかになったハリボテ進次郎高市一択という真実。
うん、まずね、進次郎さんの会見の報道も高市さんの会見の報道も、
うん、
報道の見出しだけ見てたら何がそんなに違いがあるのかわからない人多いんじゃないかなと思うんですよ。
あ、はいはい、
でむしろ進次郎さんの記者会見っていうのはもうものすごい、もう手元の資料も見ながら、
うんうんうん、
もう2秒に1回ぐらいずつこう瞬きのようにこう下を見ながらね、
はい、
こう読んではったぐらいなんで、あれ書いた人も別にいるわけですよ、
うん、
まあまあ僕らはこれ財務省の役人書いたかなとか思うところとかいっぱいあるし、
うん、
なんか本人で書いてるっていう感じじゃないんですよね。
なんか頭の中にない感じがね、
うん、
全然
だからハリボテさんなので、
うん、
特に何もないっていう状況なんですよね。で、だから誰かが書いたってことなんですけど、だから書いたやつの意図が見えるわけですよ、
はい、
うん、でね、でその書いた人が上手なんで、メディアにどう書かれるかをちゃんと考えて書いてるんですよ。
ほう、あそこまで。
うん、だからね、135兆円の民間投資とかね、
はい、
1000円賃上げとかね、
うんうんうん、
3党合意を守るとかね、
うんうん、
進めるとかなんか。
なんか見出しに分かりやすい。
年収の壁引き上げとかね。
はい。
こう、なんかそれがね、見出しがバーって出てて、
うん、
少なくとも今の段階、何にも知らん人が見たら、進次郎さんと高市さんどっちがいいかもう分からないと、いうことなんですけど、僕らまあ中身を見るので、はい、
うん、
もう、月とスポンという言葉では生ぬるい。
どれくらい、どれくらい、
何やろうな、アンドロメダ星雲と地底人ぐらい。
もう絶対、どういうこと、
ワンパンマンで出てくる一番強い地底人みたいな。と、もうアンドロメダ星雲のイスカンダルぐらい離れてる。
もうめちゃくちゃですね。
めちゃくちゃなんですよ。でね、まずね、わかりやすい対比のところからいきますと、三頭五位って両者ともおっしゃってて、いるんですけど、うん、高橋さん三頭合意は当然これ三頭で合意したことだからしっかりと進めますと、
うん、
まあ、当たり前のことでしっかりと進めますってことなんですけど、
はい、
特に留保なしなんです、
うん、
留保なしってことは178万円まで上げるって、うん、まあ、断言したと一緒なんです。進次郎はね、何を言ってるかって言ったらね、物価の上昇とか賃上げの上昇率に合わせて進めるって言ってるんですよ、
うん、
年収の壁引き上げ
って
言ってるんですよ、うん、はいはいはい、これね、まず言っときますけど、何もしないって言ったんですよ、新次郎は。
あ、これで？
うん。この一言で。
はい、はい。
3党合意、まあまあ、に基づいて、
うん、
物価上昇に合わせて上昇するって言ってるんですけど、
うん、
実はもう物価上昇に合わせた上昇終わってるんですよ。3党合意でね、
うん、
もともと自民党案、公明党案っていうのは物価上昇率に合わせて、上げましょうって言ってて。うんうんうん、で、それで140とか50とかなんかぬるい数字が出てきて。
あ、はいはい。
それで、玉木さんは、いや、178は言うてるやないかと、
うん。
物価上昇率なんか関係ないと。関係があるのは最低賃金の上昇率なんだと。
うん、
最低賃金がこんだけ上がってるんやから、最低の所得というものも103万から178万に引き上げなあかんやないかと。
うん、
そもそも年収の壁というのは、最低賃金かける所定労働時間の103万円で決まったんですよ。ってことは、基本的な人権を守るためには人間は103万円程度のお金がないとあかんと。
うん。
それは最低賃金から計算して、今の最低賃金が計算したら178万円ないかと。
うん。ああ、そうだそうだ、やってました。
ね、
う
ん。だから178万円以下から税金取ったらあかんやないかと。ね。
なんか上がってるのに、なんか30年ぐらい前から変わってない、うん、
変わってない
っていうことですよね。
おかしいやないかって言ってるの、これ法律的にはもう誰も文句言えないのに、
うん、
自民党は、うん、いや、物価上昇率で、って言って。それやと物価上昇率の方が低いんですよ。う
ん、なんか国民を騙してる感じしますよね。
そうそうそうそうそう。で、それでもうだから自民党と3党合意の中で終わってて。で、重要なのは玉木さんは、ふざけんなって言って、この3党合意の協議をやめてるんですよ。
うん、
で、自民党のその引き上げ案にはもう賛成してないんですよ。で、もう石破政権との相談はしないと。
うんうん、
協議はしないって言ってるんですよ。
はい。
で、その路線をそのまま引き継いでるのが新次郎だから、
うん、
国民民主党とこれでは全く合意が取れないです。
本当ですね。
うん、絶対無理ですよ。うん、これで逆に合意取ったら玉木さん嘘ついたことになりますよ。
うんうんうん。
うん、それはそれでまだ問題だけど、
はい。
だからもう少なくとも今のスタンスであれば、三党合意なんていうのは、当然なんか前に進まない。で、これ嘘なんです。で、これ178ですねっていうことを、まあ関係の方にお聞きしたら、いや、そらそうですよと。
うん、
いや、可及的速やかにあると。で、これがまあ、いつから始めるのかっていうのはこれいろいろと段取りとかあるんでしょうけど、
はい、
今から始めれる最短の速やかな努力をすると、
うん、
おっしゃってるんですね。まあちなみに高橋さんは、今年、今年度ってのはある程度もう9月まで来てて決まってるところも、まああるので、どんな、ことをするかっていうと、それについては特別交付金っていうのを地方に配るっていうのは、これはすぐ、できるので、それでしっかりと賃金を上げるような方向のこの交付金を使ってくださいっていうのを、まず可及的速やかに国民に対して対応すると。
うん、
それと、まあ、ガソリン税の引き下げっていうのを可及的速やかにやると。だから、そういう意味で、できることはすぐやる。
はい。
で、時間のかかることもすぐ着手する。そして可及的速やかにやるということを、高橋さんはおっしゃってるんですが、
が、
スンズローは、何もしませんって言ってんのと一緒なんですよ。でもなんか三党合意でやりますとかって言ってるっていうね、おかしな話なんですよ。
なんかその具体的なことが見えてこないですよね。
いや、何もないですよ。うん、で、さらにね、財政規律っていうことを言ってるんですよ。
うん、
財政規律に、あやにゃにゃにゃにゃにゃって言ってるんですよ。
うんうん、
じゃあその財政規律の中身言ってみろと。
はい、
高橋さん、債務対 GDP 比っていう極めて積極財政が可能な財政規律になってて、より柔軟なものになってるんですけど、スンズローさん、中身について何も言ってないですよ。多分頭に何も入ってないだろうし、レクをしたってこの人分からへんなと思って、周りの人もレクしてないのかもしれない。
それも悲しいな。
で、何も書いてないってことは、
うん、
で、しかも石破政権を引き継ぐって言ってるわけでしょ。そしたらプライマリーバランス規律ですよ。
うん。
だから何にも変えないってことですよ。
もうずね、黒字化の方向なんですね。うん、です
だから、そんなことをやってる以上は、178万円の引き上げなんてできるはずなんですよ。財源ないとかって言い出して。
はい。
やるんだったら、増税とセットですよ。
うん。
消費税増税やるんだったらいいよとか、そんなんですよ。
でももう税収増えてるんでしょ、今。
21万円増えてるんですよ。ちょっと5年前に比べたらね。ね、
そうやのに。
そんなもの全然、うん、税収の増加になんとかとかって信次郎言ってるんですけど、でもその前にプライマリーバランス規律を示唆してるわけですから、
うん、
その税収の上振れっていうのは税収よりちょろっと超えた黒字の部分ですよ、
うんうんうん、
これ今いくらあると思うんです。
え、いくらなんだろう。
わかんないですよね。
はい、
ゼロですよ。
あ、
何十年間もゼロですよ。プライマリーバランス黒字なんて一回も出たことない、バブルの頃以来。あの頃だけちょろっと黒になっただけで。黒になるかい。でもまあ今年とか来年とかちょろっとなるかもしれんとは言われてるんですけど。
うん、あ、そうだそうだ。
なるっつったってちょろっとですよ。
うん、
3000億とかね、下手したらね。ちょっとわかんないですけど。
でもなんかそこが黒字になったら、うんうん、それだけその日本に投資されて、
う
ん、ないっていうことですもんね。
そう、よくご存知、よくご存知、よくご存知で、おっしゃる通りなんですよ。
ね、
だから、投資しないって言ってるんですよ。
うん、よくない。
うん、で、投資しないことで初めてプライマリーバランス黒字になるんだから。
うん、
だからもう、投資しないって言ってるのと一緒なんですけど、
うん、
国内投資135兆円目指しますって言ってるんですよ。そしたらなんか、あ、ええー、なぁ、高橋さんそんなこと言ってなかったよな。
でも言ってることと、その中身が本当に。
でも言うこと言ってるなーって感じになるじゃないですか。
うん、雰囲気
が
ね。
これね、まず第一にね、できるかお前ってことなんですけど、まあこれ何を言ってるかって言ったら、これ民間投資を135兆円ってことなんですよ。
ああ。
を目指すって言ってるんです。
民間投資、うん。
将来僕、身長が185センチになって、もう日本で一番男前でモテることを目指します。まあ、まあ言うとけやお前みたいな。ね、ぐらいの話よ、この135兆円目指すっていうのはね。うん、
ちょっともう、現実的、
うん。まあまあ、できなくもないんですけどね、うん、高橋さんの元やったら、
うん。
これ国内投資がもう100兆円ぐらいなんですけど、これをまあ 35%、うん、あと5年間で増やしますって言ってて。で、これ目指すって言ってるんだけど、これ公共投資じゃないんですよ。
ああ。
もう民間投資。だから、民間、公共投資だったら高橋さんは、投資をしますとか、
うん、
投資を進めますってこう言ってるんですよね。うん、目指しますとは言わないですよ。
ちょっとね、ふわっとしてますよね。
ね、だから受験勉強してるやつが2時間勉強することを目指しますって。
うん、
目指せ。
頼りないですね。
やるって言えよ、お前、最低限。
はい。
で、これと並びでやるのが、賃金を100万円引き上げます。引き上げを目指しますって言ってます。これ引き上げますじゃなくて、目指しますって言ってるんですよ。
うん。うん。
で、しかも財政規律があるでしょ？どうやって目指すね？お願いします。僕、爽やかだから。アホか！爽やかな奴が頼んできたらわかもわかんお前。
本当に、できないこと言ってますね。
うん。っていうことなんですよ。だからね、うん、メディアの見出しを語っている年収の壁引き上げとか、賃金、うん、100万円増とかっていうのは全部 100% できないものばっかりなんですよ。で、プライマリーバランス規律を守るということを事実上宣言している状況にあるわけですからね。
はい。
だからね、そういうやり方をずっと石破、その前の岸田、ずっとやってきたわけですよ。
うん、
で、さらに菅さんの時もそうだったんですよ。それから脱却しようとした安倍さんは残念ながら亡くなってしまったわけですけど、この、新次郎さん乗ってんのは、この菅、岸田、さらに石破ですよ。
うん、
もうこの3人の小泣きじじいが背中にあんな若い子の背中についてね、そんなもん分かりましたって言うだけじゃないですか、
うん。
あのままの流れなんですよ。だから、回答的出直しとか言ってね、自民党変わるのあかんって自民党に思ってるんでしょ、
うん、
これでね、新次郎に入れるやつってね、ちょっとどうなってんねんと。うん、
変える気ないですよ、ね。
変える気ないってことなんですよ。そのままでも増税メガネでいいんですよ。増税メガネをかけて、おにぎりいっぱい食べて。そんなんですよ。おにぎり口に入れながら増税メガネかけてるような、岸場です。岸場野郎ですよ。こんなもん、新次郎に入れたら。
うん。
それはね、もう分かってんのかなと、
ね。
そういうところから転換しましょうということを高橋さんは、高らかにおっしゃって、しかも具体的、現実的に、おっしゃってるんだから、どう考えても高市ってことでしょ、
ダメだったから変わってるのに、その前の方のね、考えをそのまま、新次郎さんはやっていこうとしてたら、そりゃ。
反省します。うん。で、昨日と同じことやりますって言ってるのでしょじゃないですか。
何も反省してない。
爽やかになっただけやないか。お前変わった、うん、石破から新次郎にちょっと爽やかになって年齢若くなっただけの話じゃないか。で、中身完全に一緒なんですよ。うんっていうことで ね、これはもう高橋さんにちょっと頑張ってもらわなあかんし、この戦いは、だから、既得権の既得の流れ、これまでの流れのまま行くのか、それから脱却するか、
うん、
そっから離れて国民のための政治を取り戻すかという戦いなんですよ、
ね。
だからね、これはね、高市さんと小泉さんの戦いのように見えますが、その実態は既得権益者、まあ日本版ディープステートというか、米中在、のね、アメリカとか中国とか財務省とか、その既得権のオールドメディアとか、オールド自民党員とかね、もうあの岸場に流れてるあの嫌なもの、 と日本国民との戦いなんですよ。これもう小泉対高市というのはその、戦いの名称にしか過ぎない。国民対国民あるざる者との戦いなんですよ。したがってね、もうそんなものにひれ伏しはダメです。僕はね、これ2018年にかけてから2回目にかけますけれども、この戦いの時にいつも僕は頭の中流れてます。尾崎豊、バウ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
尾崎豊さんでバウお届けしました。
この曲はねもう大好きでね、
うん、
嫌顔でも社会に飲み込まれてしまうものさ、若さに任せ挑んでいくドンキホーテたちは世の中のモラルを一つ飲み込んだだけで一つ崩れ全て壊れてしまうものなのさ、まあ、こうやって始まるんですけど、
はい、
まあ、そうやって今自由民主党は石破だとか岸田だとか財務省とか中国共産党の影響力とかで日本国民のことをほぼ顧みない政治が行われてきてるわけですよ、
はい、
でそれが社会ってもんですよ。それにね、戦いを挑もうとする政治家たちっていうのが出てきては潰れ、出てきては潰れ、まあなんとか最近では参政党っていうのが出てきてなんとか戦いを挑もうとしたりとかしていますけれども、
躍進しましたね、
国民民主党とか、まあそういう国民の気持ちがあるわけですよね、うん、はい、で安倍さんはなんとか総理大臣を長く続けてそういう大きな流れをね、
うん、
まあ、財務省の流れ、中国共産党の流れを変えようとしたけど志半ばで倒れてしまって、まあ、教団に倒れるということにもなって、で揺り戻しでまた、うん、その財務省とかオールドメディアとかに流れてるわけですよ。もう安倍さん叩きもすごかったわけですよ、
はい、
あの当時からね。だから安倍晋三さんの後ろにある日本人のためのとか、そういうものはなんか危険だとかって言ってね、うん、で日本国民のためにっていう思いがある政治家がちょっとでもあったらね、それ潰すっていうのがオールドメディアの流れだったわけですよ。でそれでずっと何回も戦い挑んできたんだけど、ついに我々 SNS とかこういうラジオもそうですし、これインターネットにも流してますからね、
うん、
YouTube とかの影響力もあって、徐々に武器が、そのドンキホーテの武器が本当に強くなってきて、逆転現象が少しずつ起こってきたと。その決戦が今回の高市さんとの戦い、高市さんと進次郎の戦いになってるんですよ。だからこれもう一度繰り返しますけども、進次郎さん高市というものは、うん、その戦いというものは、うん、進次郎さんの後ろには日本国民あらざる財務省だとかなんとかがいて、
うん、
で高市さんの後ろは日本国民がいるから、
うんうん、
進次郎さん高市さんの戦いなんだけれども、
うん、
それの実態は日本国民対財務省とか既得権益者との戦いに、まあ、なっているということなんですよね、
はい、
でその戦いの渦中を高市さんを拾ってくださってるわけですよ。日本国民としてはこれ高市一択なわけですよね。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。
女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん。まあ、例えばね、まあ、あの僕らのその表現者クライテリオンで、財務省は敵か味方かって言ってるわけですけど、もしも進次郎さんが勝ったら財務省は敵のままになります。
そうですね。
高市さんになったら財務省を味方に引き込むための努力が全力で開始されることになります。そして財務省は本当の味方になるだろうと僕は思います。
今度こそね、日本を良くしていってほしいです、
うん。そうなんですよ、はい、本当にね、はい、皆さんこれは単なる進次郎さんええかなどうかなとかって話じゃなくて、我々国民の独立闘争みたいなもんなんですよこれは、うん。
ぜひ、そちら、皆さん、いろいろね、情報を仕入れてください。うん、お願いします。うんうん、そして、表現者クライテリオンでは、先ほどもご紹介いただきました、財務省は敵か味方か、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでご購入をお願いいたします。ホームページでは、1割お得な定期購読もご利用いただけます。また、番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
は
い。
それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。